はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です、はい、MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そして本日お相手は、は
い、どうも長山森平でございます。
よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
787回と。
あ、そう、はい、787回、
はい、
787。なるほど、随分やってるもんですね。まあ僕は途中からですけどね。
仕掛け9年ですよ。
ちょっと9年って言ったらドラえもんだったらもう声優変わってますからね。
いやいや、実はもうちょっと頑張ってまして9年は。
あ、確か、あ、まあ、
この9年の間にね。
間に、
はいはいはい。
意外と大山信代さんのタイミングって意外と短いんです。もう今の方が抜いたんですよね、確か。
そうなんですか。
らしいですよ。
へえ。
あの、つい最近な気がしますけども。
あ、まあ、でもそれでもね、今日頑張られてますね。
いや、そうそうそうそうそう、はいはい、
ということで、長年の歴史を誇る、
ね、
東京ミルク放送局787回行ってみたいと思います。本日は、
はい、
長山さんから、
はい、
何か、
はい、
コンテンツを紹介してくれるということで、
はい、長山森平40代最後の夏にフェスに行ってまいりました。フェス、フェスですよ。
フェス、まあ、フェスはいっぱいあるけど、ね、その中でもロッキンジャパンフェス、はい、
ロッキンジャパンフェス in ひたちなか
2024。
そうですよ、ひたちなか、ね、ちょっとあのいろいろあってひたちなかから蘇我に移転してた時期もありまして、5年ぶり。
この何よ、だって、まあ、ロッキンジャパンに限らずさ、
はい、
フェスとかさ、
はい、
まあ、コロナの時はしょうがないかもしれないけど、
はいはいはいは
い、かなりいっぱいいろいろやってました
よ。それ
に含めた上で初めて童貞だったと。
童貞だった。
遅
っ。そんな世の中の人ってみんな言ってるもん。
大体みんな、まあ、毎年行くかどうかはあれだけど、
はいはいはい
はい、1回か2回ぐらいはちょっと行ったりしてるんじゃないですか。
いや、でもさ、なんか怖いじゃん。いや、遠いしね。
何そのなんかライブハウス怖いみたいな。
遠いし、まあライブハウスはいっぱい行ったことありますけども、うん、あのなんかつい先日話題になってたあの床で火を燃やしてなんか、なんか あのライブハウスも行って、まああそこだったらやるだろうなって思うようなところとかも行ってますけど、
で今回じゃ初めて行ってみてどうだったんですか。
あのね、楽しかったね。楽しかった。
あ、よかったんじゃないですか。
いやー、あれはいいものですね。
ロックインジャパンフェス2020に
T シャツです、これ。
あ、買ってきちゃった。
買ってきちゃったよ。
あ、並んで。
いや、あの最初にもうネットで。
あ、ネットで。
ネットでちゃんと事前予約しました。
あの、まあいいんですけど全然。じゃあ当日は別にこれ着てたわけではない。
着てたよ。
あ、着てもいた。
当日もらった。当日受けた私、うん、私で
当日現地で受け渡し
なんだ。受け渡しで、それ現地で着ないでいつ着るんですか。
どうするだろうなと思って
一回着ました。
あ、じゃあいいじゃないですか。
ほら、ちゃんと日にちとも書いてあるの。
はいはいはい、はい、いいじゃないですか。
なな
んてなん
だ。行ってきたんだよ、俺は。
先生、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ちょっと言いづらいんですけど、
はい、
私あのプライベートでロッキンは行ったことないんで、うん、
はい、
どうやって行くんですか。
電車で。
電車で行くの、
はい、
電車からだって、あれ駅から相当ない。
あ、でもね、シャトルバスが
出てる、
駅から出てるんですよ。いっぱいゴンゴンゴンゴン出てる。
はいはいはいはい。
だから、あの、で、
何駅になるんですか。
ですね、勝田駅。
あ、はいはい。
で、勝田駅がもう、その、なんていうんですかね、オブジェとかもあって、もうロッキンの、
はいはいはい。
で、歴代のその2000年から始まってるんですよね、はいはい、ロッキンって。で、その、パネルがブワーって貼ったって駅前に。
さすがやっぱり初めて行っただけあってよく見てるね。
もう写真もいっぱい撮って
きた。ちょっとじゃあその何、
うん、
そのロッキンジャパンフェスのレポートを
レポート
お願いします。
お前ら知らないだろうからな。フェス行ったことなんてみんなないだろう。俺行ってきたんだよ。
来年もうそうそう50になるとい
い。そう腰痛くなったよ。
どこで痛くなった。何が原因で痛くなった。
ずっと立ちっぱなしだったからね。やっぱ立ち仕事はきつい。
やっぱね、20代なんよ。
いや、そうなの。あのね、やっぱね、20代に行くべきだった。いや、でもさ、言ってもフェスが活性化したのってさ、僕らまあいい感じでジジイじゃないですか、もうね、
はい、
フェスが本当に、それこそフジロックフェス ティバルとか、うん、あの辺が始まったあたりでしょ。まあそれまでにももちろんフェスというか、
まあ、あったけど、船でフジロックからですよ。
フジロック
からでロックジャパンとそれこそ2000年からやってんだったら、
そうでしょ。だってその頃って僕
2000年ってだってもう全然若者じゃん、和コードじゃん。
まあね。でもほらその頃札幌だから俺。
ああそうか。
うん。まあ、あのまあ、ライジングさんとかありましたけど、
そうライジングさんもある。
ライジングさんもでも僕東京出てくるぐらいに始まったから、
あじゃあ ちょうど
入れ替わりなんですよね、伝説のライジングさん
で初めて行って
初めて行ってでさ、まあ、言ってもその勝田駅って、はい、まあ、茨城県の、まあ、なかなか偏僻なところですよ、はい、言ったら4時起き朝一から行ったからね、
はいはい、
4時起きもう前の日も楽しみすぎて眠れなかったけど、僕ちゃんと10時には布団に入りましたから、
偉い。
あの寝不足で言ったら死ぬと思って、
4時に起きて、うん、
起きて
始発
で行った、まあ、ほぼ始発
で行って、ね、
ちゃんとあの事前に新宿から出る特急のチケットをちゃんと予約して、
偉い
でしょ、乗って行きましたよ、
偉い。で勝田まで新宿からどれぐらいの、1時間半ぐらい
か
な、だよ、
うん、なんだっけな、なんかなんとかライナーみたいなやつに乗って、うんうん、でそしたらやっぱさ、その時間帯からもうほぼ列車がそこに行く人ばっかりでしたね。
まあまあそうでしょうね、う
ん、同じ T シャツ着てる人がいっぱいいて、
あ同志たちがね、
そう同志たちが、
はい、
あとなんか前の年のやつとか
着てる人がいて、はいはいは
い、ワクワクしながら行って、で電車に駅に着いたらもう歓迎ロッキンジャパンフェスみたいなのが書いてて、はい、で結局ひたちなかもその、まあ、コロナやらそのごたごたでしばらくやってなかった関係で、今回5年ぶりということで、
そうですね、多分ね、それ
ぐらい街を挙げてなんかウェルカムムードになってまして、はい、で駅にもそんな感じではい、いろんな装飾がされてまして、で乗って、シャトルバスに乗ってどんどこ行ったわけです、
はい、
そしたらね、入り口でっかくこう国営ひたち海浜公園、
うん、
あそこにでっかくこうロッキンジャパンフェス2024って書いてある、
はい、
看板がドカーンと出てきて、
はい、
そこでもうおっちゃんね、もうオロオロしちゃいましたよね。このここ入っていいの、ここから入っていいの、
みんな入ってる
んだけど。で結構朝一で着いたんでまだ演奏は始まってなかったんですけれども、まあなかなかの熱気でですね、で食べ物屋さんはもうオープンし始めてましたから、で僕はやっぱりちょっとフェス童貞一人で行くの不安だったってことで、
はい、
友達と行ったんですよ、
はいはいはい、
そしたらやっぱお目当ての食べ物があるんだったらとりあえず一回もう今のうちに食った方がいいって言われて、
うん、
で皆さん見たことありますかね、メロンの丸ごとメロンをくり抜いてアイスが乗ってるごついクリームソーダ、
はいはいはい、偏差値が低いやつでしょ、
そうですよ、はい、写真ありますよ、
はい、
撮りましたよ僕、
そうです、
これですよ。これ
あいいですね、
ね、
いいですね、
これですこれ、
はいはい、
見えるかなこれ、
後輩が前の日に行って、
はい、
写真あげて、
あはいはいはいはいはい、
森さんこれだぞと、
そうこれ
売ってるよと、
そうで食いました、
でそれも並んで、でついに食ったどうだったんですか、
食べにくかったねどう食べんのこれみたいな感じでベタベタになりましたね、
もう朝7時ぐらいからそれ食って
る、そう朝もう早朝からでここベタベタになったからなんかアリ寄ってくるじゃねえかな
ウェットティッシュ持ってかれ
た、ウェット持ってたちゃんと買ってたから、
いや
ウェットティッシュ持ってたよ、
来年50になろうとか、
そうそうそう、
ウェットティッシュを持って
たよ、ね、ウェットティッシュ持ってった、
はい、
でちゃんと拭いて、
はい、
でもうね、で今回はワンステージだったんですよ、フェスっていうと、
ね、
うん、いろんなところにこうあって、うん、で過去のひたちなかなんかもね、5ステージぐらいあったりとかして、楽しかった、まあ、それはそれで楽しいんです
けど、最盛期もっとありました
よ、そうですよね、
はい、
なんかいろんなところに、まあ確かに
ちょっと入ってすぐのとこなかった
んですよ、そうここステージだったんだよっていうのは言われましたけど、はい、なかったです、
あ
本当にワンステージ一番でかいやつ、
はい、はいはい
はい、で
裏ステージだけか、
そうですね、はい、なのでまあ結局こう常にうろうろして音楽を聴きまくるっていうよりは割とね、一回終わるとまあ落ち着いて、一回終わると落ち着いてっていう感じだったんで、僕としては見やすかったというか、初心者には逆に優しかったかなっていう気は しました
ね。ライブ時代は何時から始まったの？
ライブ自体は10時ぐらいから
。10時ぐらいですかね。あ、そうか、そうですね。やっぱ10時より前は無理ですからね、ミュージシャンです。
まあ、10時だってなかなかきついもん
ね。10時もきついです。10時イコール朝5時と一緒ですからね、あいつら。
だって10時まで飲んでるじゃん。
うん。
そうそうそうそうそう。で、しかも今回は、あの事前にもこう告知されてましたけれども、僕行った日っていうのがその最終日だったんですよ、
はい、
ロッキン の、
はい、
あのサザンオールスターズが夏フェス卒業っていうことで、
はい、
ちょっとあの大取りでなおかつちょっと長めにやりますっていう告知をされてたんで、はいはい、競争率が異常に跳ね上がったんですね。フェスなのに第二次抽選でもう打ち止めになったんですよ、
はいはいはいはい、
で行けない人もほとんど多くて、僕の周りも、まあ、もちろんサザンのファンっていっぱいいるんですけど、みんなチケット取れなくて、なぜか僕当たりまして、
はい、でも森さんあれでしょうだ、イエローモンキー
あその前のイエローモンキーが見たくて行ったんですけど、あのフェスってもっと簡単に行けるもんだと思ってたんですよ。で他の日程も実際に当日券も出てて、
出てる
いらっしゃいどうぞって感じだったんですけど、その最終日だけはもう当日券も出ませんと、あの当日来ても入れませんからっていうのをすっごいしつこく言われてて、なかなかすげえ混雑なんだろうなっつってドキドキして行ったんですけど、まあとりあえず場所が場所だけに、まあ、でかいので、まあ、そんなにまあもう人だらけみたいな感じではなかったんですけど、まあ広々とした感じで、でただ食べ物屋さんはやっぱ時間が遅くなるにつれなかなかの混雑でした ね。もっと食べたいもの他にいっぱいあったんですけど、結局、まあ、メロンと、
はい、
あとなんかよくわからないなんかなんかインド料理みたいなの食べてなんとか終わりました。でも興奮してたんでちょっとお腹空くのもね、忘れてもうわたわたしてたんで。
じゃあもう一発目のやばい T シャツ屋さんからちゃんと見てた、うん、
まあ、並んでウェイって見てなかったですけど、遠巻きにわあやばい T シャツ屋さんってこういう人たちなんだと思って
おっさんのリアクションや。
いやいやでも、うん、ね、ああ若い者はこういうの好きだねっつって、は
い
は
い、いいね。
いやでも良かったですよ、うん、やっぱライブってさ生で見ると楽しいじゃないですか、
まあね、そうですね、
基本つまんないってことないですし、うん、でただ他のラインナップ見てもやっぱ最終日のラインナップはかなり熱いラインナップだったような気はしますけどね。
やばい T シャツ屋さんをはじめ、ももクロ、緑黄色社会、はい、クリーピーナッツ、ワニマ、イエモン、サザンですね。
ももクロも見ましたよ、ちゃんと。
おいいじゃないですか。
ギター、マーティー・フリードマンでしたね。メガです。うわ、マーティー・フリードマンだ。
そんなのやったらダメだよって。いいね、いいね、やっちゃいなよ。
ディーブ・スペクター枠になってきましたからね。
いいね、やっちゃいなよって。
変な訛りのある日本人になりつつある、はい、ももクロも、ああ、なるほどね、いいじゃないと思って
感想がおじなのよ、もう。
いや、でもね、やっぱ原っぱで見るっていいねって思った、はい、僕、よく考えたらね、なんつうんですかね、野外のライブって初めてかなと思った。 あそこまで大きいの。
後ろの方まで人はいないから、もう土煙舞ってませんでした。
あ、でも後ろの方まで人いました。
入ってたんだ。
がっつり入ってた、あとテントエリアみたいなのも作られて、一番奥はテントエリアで、その横がなんかこう敷物敷いてもいいエリアとか。
最後に行った時はもうね、
はい、
土煙が舞いまくってて、もうね、武田騎馬軍でも攻めてくるのかと思うぐらい。
もしかしたら前の日ちょっと雨降ったりとかしたから、
そういうの
もあったの、逆に良かったのかもしれないですね。で、あと驚いたのがホスピタリティの良さ、まあ、これ全部のフェスがそうではないとは思うんですけど、後から見たらまずそのトイレ、まあ、簡易トイレがめちゃくちゃあるんですけど、やっぱりすごい量作られてて、めちゃくちゃ混むってことはなかった。
そうそう、まあ、トイレもそうだけど、うん、なんか別に座って休もうと思えば室内で休めるよ、うん、
休めるし、あとね、ゴミ箱もすごいいろんなところにあって、はい、で僕想像してたのと違って、本当にすごい頻繁に片付けグループがぐるぐる回ってきたら、こうゴミがそこら辺と散らかって、なんか変な匂いが待ってっていうこともなく。
じゃあもうガンジャを吸ってるグループとかも
いなかった。まあ、あと、ね、今回メンツがちょっとね、ファン層がね、年齢層が高めのやつが多かったっていうのもあったと思うんですよ。まあ、これ本当にメンツによって客層って変わるじゃないですか、
はい、
で実際その一緒にいた友達もこの前のなんとかフェスはちょっとやばかったみたいなのとかもよく聞きますし、うん、であとトイレなんかもねすごいなと思ったのが、その簡易トイレ なんですけど、あの汚れてたり、うん、詰まってたりした時はこの札貼っといてくださいっていうのが中にあるんですよ。だからそれを貼っとくともうすぐ清掃チームが来て、
やってくれる、
片付けてくれるんで、本当になんかそのよくありがちな簡易トイレ のうんちとか外に漏れちゃってたりとかしちゃうのあるじゃないですか、
はい、
そういうのも一切なく本当に綺麗なトイレが常に簡易トイレなのにあって、その近く行くだけで何この匂いみたいなのもなくその辺すごいなって思いましたね。
じゃあいいじゃないです
か。いや、よかった。あの本当に初心者に優しいフェスだなと思いましたね、
は
い、
でな、昼間はちょこちょこ、うん、ライブを見ながら、
ライブ見たり、
はい、
のんびりしたり、
満喫してて、
満喫しましたよ。
でついに家門を迎える、
はい、家門を迎える。僕家門、あのちょっとあの今入れ替えチケットっていうのがありまして、
はい、
その、 あの各 公演っていうか、はい、メンバーありますね、
はい、
その、やばい T シャツ屋さんから始まって、はい、前方エリアって事前入れ替えチケットっていうのがあって、それを応募して当たると前方行けるんですよ。
ああ、そうみたいですね。
で、区画が分かれてて、
はいはい、
なのであの いわゆるあの地蔵って言われる、
はいはい、
ずっと自分の目当ての人を見たいがために朝から他のバンドリアクションもせずにじっと座ってるみたいな迷惑な客もおらず、なおかつあのモッシュとかそういうのをやる人もおらず、でそこで当てまして、
あ、そこも当たってた、
当たってイエローモンキーの回前前方行きましたよ。俺普通のライブでもこんな前で見たことねえやっていうぐらいの前でイエローモンキー見ました。
あ、じゃあよかったじゃない。
よかった、目あったもん。
いや、それはみんな言うやつ目あったみんな言うやつ。
まあ、今回まあフェスの、まあ、道中期なんであんまりイエローモンキーのことを深く語るつもりもないんですけど、
はい
はい、一つ言うと、
はい、
イエローモンキーって2000年から出てるんです、1回目、
はいはい、
で1回目っていうのが、嵐が来まして、
はいはい、
フェスに台風が来てまして、はい、びっちょびちょだったのと、あとなおかつあのイエローモンキーも内部がかなり緊張感が高まってる時期で、うん、吉井和也なんかジャージで来たんですよ、
はい、
でしかもなんかちょっと拗ねてるモードなのか分かんないですけど、うん、当時出た8っていうアルバムがあるんですけど、はい、その曲だけ、そのアルバム内の曲だけを
やった
っていうフェスなのに、なのであのぶっちゃけ新規のお客さんはよく分かんない。
普通だってね、なんか
ヒット曲満載、
フェス用のね、
うん、でしょ、
みんな知ってるような曲、
みんな用なんですけど、はい、なんかちょっとなんかこうとんがってたんでしょうね、はい、なのでちょっと盛り上がりもぶっちゃけその天候も合わせて微妙な感じだったらしいんですね、うん、で今回、
うん、
来たところですよ。今回はもうヒット曲のオンパレード、
もうちょっと初っ端から楽園じゃない。
そうそうそうそうそう、
楽園スパークバーン、
そうそうそう、
太陽が燃えているジャム、うん、ラブラブ
ショー、僕らが持ってる
パール、
あのプチヒット曲をやりますんでなんて言いながらヒット曲満載で、でしかもギンギラギンの衣装ですよ、
はいはい、
今回は
いつもの、ね、
ザ・イエローモンキーっていう感じ、はい、でこれね、僕実はあのプチ情報なんですけど、その前のね、
はい、
2000年の時はアディダスのそのジャージ、
はい、
地味なジャージで歌ってたんですけど、今回はグッチとアディダスのコラボのジャケットなんです。これ
じゃあパワーアップしたってこと。
まあ、なんか思うところあったんでしょうねアディダス、その時のアディダス でしかも今回はあの新しい曲一切やらず、
やってないですね。
新あのニューアルバムの曲も今までのフェスでちょっと
1曲やってたんですよ。1曲入れてたりしますよね。
けど今回一切やらず、その時でなんかこの人たちなりのけじめをつけたんだろうなっていう感じがしまして、うん、
はい、
本当にいいライブでした、
はい、
でその後のサザンですよ、
はい、
僕サザン、まあ、もちろん知ってますよね。
まあまあ知らないみたいな、
まあ、あの家にいても自然に入ってきますよ、はい、あのテレビ番組とか、しかも僕は子供の頃からですからね、はい、でまあとはいえね、まあ、サザンもう知ってるよぐらいだったんですけど、やっぱその横綱感、やっぱずっとトップ張ってる人は違うねいやあのイエローモンキーがやっぱ小物なんですよ。
そう、
いや小物っていうかやっぱ若手バンド、
あ、若手になっちゃうの、
若手になっちゃうね、
まあ、桑畑さんからすればそうか、
まあそうそうそう、
でやってるってなっちゃうんですよね。
そうそうそう、
やってる、
梅雨払いですよまさに、まあそれをやっても全然問題ないバンドって少ないですよ、
はい、
ね、あの世代的にもそうですけれども、
そうな、アンコールで
19曲もうソロですよもうほとんど、だから前座ですよ他の人たち、
ワンマンじゃないですか。
そうそうそう、他前座ですから もうワンマンバンドで、で、はい、本当にあの特殊効果もすごくて、はい、もうダンサーは出てくるわ、はい、あの恒例の水巻きもありますわ、はいはい、
やりの
ね、で最後の勝手にシンドバッドでは全員を呼び込んで、
あ、その中で見た、見た、
はい、もうね、あの素晴らしかったですね、もう泣いちゃった。で、しかもね、全部歌えちゃうの、俺、やっぱ。サザン、まあ、知ってっけど。
CD を買うまでのことではなかったけど。
そうそう、まあ、CD だって本当になんかベストアルバムとか持ってるぐらいかな、まあまあまあ、そんな熱心なファンではないですから。はい、まあ、もちろん好きですし、かっこいいですけどね。ただね、歌えちゃうのがすげえなと思って。
私も、横浜ムービルの、
はい、
ライブビューイング当たりまして、
はい、
2枚当たったんで、
はい、
父母にプレゼントしましたんですが、したんですが、
はい、
この当たったということを電話で伝えたんですが、よく分かってくれない。え、何がチケット、チケットが、ね、それはサザンオールスターズのコンサートかって
来るの、サザンがみたいなね、
来るんじゃないんですか、はい、それはあのひたちなかでやってるライブを生配信で映画館で見れるんだよ。
ああ、なるほど。
じゃあ家で見ればいいじゃないって。いや、そうじゃない。
放送してないしね。
してない。はい、してないから、はい、だから放送してないから、それをわざわざそこでしか見れないやつを映画館で見る。映画館で見るの映画じゃないの
って。堂々巡りです
と。そう、もう、はい、もう何から、はいはい、だからとりあえず、もうチケット送るから、これを持って行けと。
はいはいはい。
そしたらどう悪いようにはなんないからって言って、行ったら、なんか分かったらしい。
ね、
分かって楽しかったって書いてた。は
い
は
い、いや、でもそれぐらいの世代の方にも知られてるサザンオールスターズですよ。
はい。
すごいよね。
まあ、うちは鎌倉出身だからね。
ああ、なるほどね。
そういうなんかこう、サザンビーキ的なところはありますよね。はい、
でもやっぱ桑田さんももう御年、もう70歳ぐらい
ですね。70過ぎぐらいじゃないですか。
あれでやっぱああいうバカやれるっていうね、はい、もう下ネタ満載で、はい、でその下ネタを苦笑いしながら後ろで嫁が見るみたいなね、あの愛おしさ、
もうい
つまでもも
うどうでもいいでしょ、
もういつまでも元気でいてねって本当に思いますよね。でただ今回その夏フェス卒業ということで、はい、でただちょうどこの収録の前の日、昨日ぐらいにニュースで出たんですけど、
はい
はい、もう今後 の気候変動も相まって、来年からロッキンフェス9月開催になるそうです。
あ、いいんじゃないですか、
うん、ということで、ってことは秋フェスになるからサザン出れんじゃない。
いや、そのなんか、無理やり無理やり出るみたいな、なんかそういう
サザン出れるじゃん、もう夏フェス卒業ってだから。
で前までね、7月に2日やって8月に2日やってみたいな感じだったけど、はいはい、やっぱりね、台風だなんだのもあるから、
あるし、であとね、いや僕も今回その9月の23日っていう日程で行ったんですけど、うん、俺ね8月ちょっと自信ない。あの暑さで一日中外で過ごせって言われたら、
桑田佳祐もなんとかなったのに。
いや無理。いやだって桑田さんだって結局2時間じゃんやるとしても、まあまあまあ、今1時間、
まあまあまあ、
普通だったら1時間ぐらい、
うん、
でしょ。
もう自信がない、やれる。
朝8時に着いて、夜、まあ、7時、8時、9時まで、あの36度とかの
中でね、
炎天下を俺ずっといる自信はない。
最後に俺見に行った時、途中でシンゴジラ見に行きました、ね、
でしかも多分そうなるとやっぱ救護室もえらいことになると思って。
いや大変ですよもう、
うん、いやだからね、それでいいと思うし、
いやそれでいいと思います。
今ねちょっと8月の外イベントは、うん、このフェスに限らず危ないですよね。
ちょっとね、
ちょっとあのスポーツにしろ、うんうん、だって俺野球見に行った時もちょっとやばかったもんね。
ねえ、だろ
あのナイターなのにやばかったもん。
だからもうちょっとね、うん、甲子園をどうするかとかそういう話もありますから。
そうね、いや甲子園もさ、高校生とはいえさ、やばいって、死人出るよあれ。
でも高校生の話だと、
うんうん、
だったら毎日の練習をなんとかしろっていう、
ね、
それを言い出しちゃった
んです。確かに強豪校なんて試合がマシだからね。
試合のある日は朝練でだけで終わるから楽ぐらい、ガルぐらいの勢い。
試合ある日は楽っていうレベルだからね、
はい、
智弁和歌山とかそうなんでしょうね。
そうそうそう。10時間ノックとかが。
そうですよね。そうですよね。
まあでもいいんじゃないですか、うん、9月開催で。
いや、いいと思いますよ、うん、でもちょっとだから僕も今回初めて行ってみて、 フェスやっぱこの非日常感っていうんですかね、
はい、
やっぱあの森とか林の中とかを突っ切りながら、
はい、
広大な場所で音楽にまみれるっていうのはすごいなと思って、うん、まあ、来年もまた何かしらで参加できたらなと思いますけど、まあ、フェスばっかりはちょっとメンツとかさいろいろあるから、
うん、まあでも行きゃ行きゃ楽しいです
よ。いや楽しいとは思いますね、
うんうん、
なのであの行ってみようかななんて思ったりもしました、
はい、さすが若者
ね、若者ですよ。40代最後の夏をフェスで過ごしましたよ。
そこになんか知り合った女子大生とかそういうのいない？
いや、もう音楽しか見てなかった、
ね、何すげえかっこいいこと言ってる。
僕はそんなことは
かっこいいこと言ってる、
そんなことはなかったね。もうあともうずっとキョロキョロしちゃう。あれ何あれ何あれあれ何
おのぼりさんじ
ゃん。あっち何あれ
あれ何
あれ何あれ何、
いや大したもんないんだよ。
串焼きあるね。ね楽しかったですね。
はい、え、じゃあそのまま、
はい、
サンさん終わったのが何時？
7時半ぐらい。
あ、7時半ぐらい。あ、じゃあそのままじゃ帰るのか。
いや、でもその後 の,
あ
の
大変で
バスもすごい混んでて、あの、まあ、あの本当にピストンでガンガン出てるんですけど、うん、そのこれがね、またちょっとあのワンステージ の, あの弊害といいますか、うん、みんな帰るタイミング一緒になるんですよ。
まあまあそうだよね。
で、なおかつ絶対サザン見るじゃんみんな、うん、そ他のだったらさ、うん、まあ、あの自分の目当てのが終わったら帰る人とかもいたんだろうけど、うん、今回ぶっちゃけもうサザンのライブだから、
うんうん、
あのサザン終わるまでほぼ全員残ってんですよ、うん、だからもうバス乗り場俺結局1時間以上並んでたんじゃないかな。で、あの終電もちょっと乗れねえんじゃねえかなって、
ギリギリだった、ギリギリ
でした。もう立ち乗りでしたからね。もう大変でしたよ。家着いたの12時過ぎでした。
ああ、じゃあで、まあ、まあ、なんとか帰れたよ。まあ、
なんとか帰れた。下手したら帰れねえんじゃねえかなと思ったもんね、うん、まあ、なのでその辺考えつつ、まあ次回も、あとやっぱあれだね、フジロックみたいにちょっと泊まったりもしてみたいねとも思ったね。
ああ、疲れるよ。
いや、そうでしょうね、
うん、もうね、別にこういうこと言うのもなんなんだけど、
はいはい、
ロッキンジャパン、
はい、
仕事で行ってたんですよ。
あ、はいはいはい、
ペーペーの時にね、うん、で、でまあいっぱいステージあった時の1個のステージ担当だった、はいはい、一番大きいところじゃなくて、
はいはいはい、
でカメラが十何台で出て、うん、1日目終わった段階で、うん、十何台のうち半分が回線が来てないんですよ。
ほう、
まあ、
あれトラブルで、
トラブルでもう、うん、でも本番がずっとちょくちょく、うん、もう続々始まるから、はいはいはい、生き残ってる回線で初日は乗り切ったんですよ。
あ、それは何、どっかの放送するための
カメラって
こと。
そう、乗り切って、はい、でじゃあ終わって、
はい、
で何が問題なのかチェックしようと、次の日の朝までにって言って、
うん、はいはいはい、うわ、きつい
よ。真っ暗の中か懐中電灯持ちながらさ、ケーブル1個ずつ見てこう手繰りながらや
って、室内じゃなくて外でしょ、虫も寄ってきますわ。
やっとじゃあここ分かんないけど変えてみるって言って、うん、で変えてみたら、うわ来た来たーとかなんか言ってる。で、途中でね、力尽きたね。途中でもう腹っぱの上で寝ちゃってさ。
きついよ。いや、仕事であれはきついよね。
腹っぱの上で寝ちゃって、うん、そのままなんか人をいつの間にか会場しててガヤガヤ言うの、はぁーみたいな。
うわきついね。
うわぁ、やべえ、間に合うかなと思ってテント行ったら、テントの中でもみんなもこうやって寝ててさ、うわやべえと思って、会場してる会場してるって、うわぁーっていうのが3、4日間続いて地獄。
フェスは仕事では行きたくない、絶対。
いや、ちゃんとね、宿泊場所もありますし、うん、そういうのもちゃんと用意はされてるんですけど、やっぱトラブル続きなんで。
いや、っていうか野外はきついよね、うん、どんなあれでも。
で、必ずね、1日必ず雨降るって言われてて。
あ、そうなん
だ。で、雨対策もしてあるんだけど、絶対にそれでもうまくいかないから。
今回もでもね、あの、それこそすごい晴れてたんだけど、イエローモンキーが始まる SE が流れた時点でなんか霧雨降ってきて、
あ、またドキドキド
キ、えっ、ー、と思ったけど、まあすぐ止んだんですけど。で、イエローモンキーってね、ちょっとあのフェス天気良くないんですよ。あの伝説 の, あの大嵐が来たあのフジロック、
はい、
あの全員が遭難したっていう、はい、あの時大嵐でしょ。でまさにそのロッキン の, あの1回目も台風来ましたし、良くないんですよあんまり。ちょっと
でも良かったですね。じゃあね、
良かった。いや天気良かったからね、楽しかったよね本当に。
そうですね、これはあれか、まあ、個人名は出したらまずいんであれなんですけど、うん、私の後輩が某、はい、今やってないんですけど、
はい、
某フェスを、
はい、
のそういう収録を担当してて、
はい、
やっぱ雨が降ってきたらしいんですね、はい、でまあ雨対策はしてあるから大丈夫なんですけど、
うん、
そのテントが、
はい、
テントって言ってもあの運動会 の、
あ、はい、
あの本部が
足が4本ついて、いやいや
分かります、はい、イメージあの白いやつね、
はいはいはい、
それをバーって立ててあって、はい、でそんなに大きなダメージはなかったんだけど、一箇所なんかこの上の白いやつがたわみがあって雨水溜まっちゃってたんだって、で、あ、溜まっちゃってんなと思って、
ボヨンボヨン、
そうそう、ボヨンボヨンになってるからこっち側に下に機材があるからこっち側に避けようと思ってこの辺の傘でギュッてやったんだって。だからギュッてやった瞬間穴が開いてズラーって水が落ちてきて、その瞬間に、8万人ぐらい見てる生中継が止まったらしい。
うわ、怖っ。うわ、きつい。それは怖いね。うわ、きつ
っ。えってなって、
はいはいはいはいはい、
でもそれってなんかまあそいつは悪いんだけど、なんか、もう事故じゃん。
そうだね。
で、まあそれ以外にもいろいろトラブルが多々あり、あのそのフェスはその年で終わり、はい、
あ、マジで
そう
終わったんだ。
終わった。
もうやってないんだ。
やってない。リスクの方がでかいんだよね。
いや、野外ってそういうもんだと思うんですよ。だからこんな何十年も続いてるフェスってすごいんだなって思いますよね。で、何人か死んでんだろうなと思うスタッフが過労死。
死ぬまではね、大丈夫。あの
死んでると思うな。
死にそうにはなってた
何人か死んでると思うな。
死にそうに。3日目4日目も大体寝ながらやってるからね
しかも今回僕行った時にその開演の挨拶が、
はい、
あの総合プロデューサーの方が喋ってたんですけど、はい、あのひたちなか市出身の若い女の子のスタッフが、
はい、
あの第何回だかを見て、いい面白いって思って憧れて、あの入社して今回スタッフで関わってるっていう初々しい挨拶をしてて、なんかそんなやっぱ世代になってきたんだねなんて思いましたよ、ね、本当に。
フェスはあれですね。そう、あとはあの転換の時間と手が死ぬほど決められてるから、
それも見てて楽しかったですね。
そうそう、あれ1分でもオーバーしたら、うん、あの罰金いくらっていうのが書いてあるんです
。それ誰に罰金がいくの？
ミュージシャン。
ミュージシャンに行くの？
だから機材取るからしょうがないけど、
はいはいはい、
要は盛り上がっちゃってもう1曲みたいな、
はいはいはい、
ありがちじゃないですか、
はいはいはい、
あるある。
なるほど。
のとかでもう押しちゃうと大だ、多分もうその電車とかそういうのがかかってくるから、
だからかワニマはもう自分で機材持ってくる電車電車すいませんでしたって下がってたもんね。やりすぎちゃったんだろうね。
押したな
ワニマ。マイクスタンド持って走って下げて
た。ワニマ押したなM1 みたいにビーン音ビーン音って多分そういうなんか、
なるほど、ね、
こんなに厳密なんだと思って。
確かに思った。あの全然押さなかったから、うん、いや あんだけさもう5曲も6曲も、ね、あの5組も6組も出てたらどんどんずれていくんだろうなとは俺思ってて、うん、オンタイムでちゃんと進んでるのが意外で、俺もう時間通り進むんじゃんとか思って。
そうそうそうそう。
まあでも確かにね、みんな帰れなくなっちゃったりするもんね
っていう。
あれって他のあれフェスでもそういうもの？
多分基本
はそう、大体押さないもの、
うん、
こんなちゃんとオンタイムで進むんだって。だってね、 X なんて普通のライブで2時間押すんだよ呼べないよね
あれは、
うん、
ギャラを払ってないって照明さんが鍵持って帰った怒って。
なるほど、
うん、でプロデューサーが照明さんの家に説得をするとこから始まったので2時間押したんです。
そっか、
うん、
じゃあまあそれは大丈夫か、
うん、それは大丈夫、
それは大丈夫か、
はい、そんな感じです、
ね、なるほど。なんでまあ来年もまた何かしらに行きたいなと思うけど、あのひたちなかはねとりあえずまたしばらくやんないらしいんで。
あ、じゃあまた蘇我の方なんだ。
蘇我に行ってまたあの節目節目でやりたいっていう話だったみたいなんで、今回25周年で、
はい、
また30周年35周年って感じで行くんじゃないかな、はい、まあ蘇我にもだって義理があるでしょ。もうやれなくなるかも、
全くやらないっていうのもまたあれだもん
ね。やれなくなるっていうのも、ね、ところを救ってもらえたっていう義理もあるでしょうし。
サマーソニックなんかも、
あ、
サマーソニック、ね、千葉だから。
あ、そっか、
千葉ロッテのことはあそこだから。
だでもサマーソニックってあれでしょ、いや、屋内でしょ。
まあでも野球場ですよ。
ああ、そうか。
うん。
でもサマソニって ガイタレばっかだよね。違ったっけ。そうだよね。
ガイタレもいる。ガイタレもいる。
あ、そうか。サマソニ、サマソニもそうか。うん、ロッキンオンだもんね。
うん、
なるほど。で今だからひたちなかでまた別のね、あのフェス今逆
変わりにやってるからね。まあ、またやってるんだ。はいはいはい。そういうの。
まあそういうのもあるから、まあそんなにこれからまたもう毎年やりますよってわけにもいかない感じでしょうし。まあ、僕 の、 その一緒に行った知り合いも、まあ、ぶっちゃけひたちなかには言いたいことはちょっとあるみたいなことあまあちょっといきさつ僕も読みましたけど、まあ、確かにこれはいろいろしこりは残る別れ方なんだろうなっていうのはありますけども、
やっぱ全天候型のね、まあ、エスコンフィールドみたいなのにしない
と、ね、でもそうなっちゃうとちょっとやっぱフェス感はやっぱ屋根ないところで楽しみたい。
開くけども
いいよ、それは別にあの日ハムの試合見に行けばいいよ。はい、まあ、そんな感じで、あのフェス、
はい、
みんなで行こう、
はい、
うん、
楽しんでいただければありがとうございます。
楽しかったです、
はいはい、ということで、東京魅力放送局ではチャンネル登録、はい、いいね、はい、よろしくお願いします。今日のね、はい、あのお話とか、はい、ちょっと面白いなと思ってくれた方は、はい、チャンネル登録だったりいいねしてくれるとすごく嬉しいです、
はい、
そうなんですよ、先日高校の文化祭に行ったんですよ。
おう、何しに
行ったんですか。おいっ子が出てる
から。ああ、なるほど。
おいっ子がいるから、
はいはい、はいはい、
びっくりしたんですけど、
はい、
声かけられました。
なんて、
ちゃんまつさんですか。
おう、
JK に。
おう、え、JK グッドマン。
JK グッドマンじゃねえよ、おっさんだよ、おっさんおっさんよ。
うん、
JK に。
おう、
う、はい、いや、なんかこの辺住んでんじゃないかなと思ってたんですけどみたいな、はい、なんかすげえ、なんか5回目ぐらいに会ったやつの感じで話しかけてきやがって、
はい、
え、見てんのって聞いたら、
はい、
おー、いつも見てます。
マジで
引くわ。 JK に声かけられ、JK に声かけられて引くわ。
JK これ見てんの。
見てるらしいんですよ、どうやら。
面白いの。いや、おっさんしか面白くないんじゃないかなって思って。
なんかね、そういうの見ると、はい、もうほぼおっさんなんですけど、
はいはいはい、
ほぼおっさんじゃないところにどうやら JK がいたらしいん
で。
いつも映画のお話楽しみにしてますっていう。
え、それ冷蔵庫マンさんの方じゃないでしょ。
でもなんか多分なんとなく総称で多分言ってた。
いつもお世話になっております、どうもありがとうございます。
びっくりしましたよ、まさか JK に声かけられると思う、
ね、
声かけるってことを事前に言ってくるもらって上で声かけてください。
結局最初はあるからいつも緊張するでしょ。
ドキドキしちゃいますんで。
なるほど、ね、
はい、ということで、はい、あと X やってますんでね、はい、感想をシャープミルク放送局でつぶやいていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、こんな感じでまた次回バイバイキーン。
はい、フェス楽しかった本当に。